神は人に統治権を与えて敵を従わせ、地を回復し、ご自身の権威を行使する。ローマ数字1、神が団体の人を創造したのは、ご自身を表現させるためだけではなく、万物に対する統治権を持たせることによって、ご自身を代行させるためでもありました。創世記1章26節、それから神は言われた、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と、空の鳥と、家畜と、全地と、地を這うすべてのものを治めさせよう。27節、そして神は人を彼ご自身の形に創造された。すなわち神の形に人を創造し、男と女に彼らを創造された。神が定められた御旨のために人を創造したとき、人には二つの責任がありました。一つ目は、我々の形に人を作ろう、創世記1章26節という言葉に表現されています。これは明らかに、キリストの中にある神の団体の表現と関係があります。これが神の主要な目的です。しかし神は、我々の形に人を作ろうと言った後、また別のこと、二つ目を言われました。それは彼らに治めさせようです。そしてさらに前進して、従わせよと言っておられます。宇宙には根本的な問題があります。それは天使の反逆から始まりました。天使は神の行政を遂行するために存在していました。天使には人と同じように意志があります。一人の高い地位にある天使は、ルシファーという名でした。彼は高ぶって思い上がり、神と等しくなろうとしました。そして彼は彼に追従する者たちと共に神に対して反逆しました。今宇宙には神の意志に対抗する一つの意志があります。神はもちろん唯一の創造主です。神に反逆した者は神の被造物です。なぜ神はこの反逆的な被造物を一瞬にして破壊しないのかと私たちは思うでしょう。そのような行為は神にふさわしくありません。創造主が直接被造物のところに行って戦うのは神にとって栄誉に値しません。神が反逆的な被造物を対処する方法は別の被造物によってです。主イエスが死なれた時、一粒の麦として死なれました。地に落ちて死なれ、多くの麦粒を生み出されました。これは彼ご自身の複製、神の多くの子たち、キリストの多くの兄弟たち、キリストの体の死体です。そして復活の中で、主は召会を生み出されました。召会は新しい人です。この一人の新しい人が、神の定められた御旨を成就します。事実上悪魔は滅ぼされました。しかし実行上悪魔は依然として活発です。なぜなら彼に対する裁きがまだ執行されていないからです。このことは召会を通して実行されます。ですから召会は事実上今日神の王国であるのです。一方で召会は神の家であり、そこで私たちは神を表現します。もう一方で、召会は神の王国であり、そこで私たちは神によって支配されて、神を代行します。ローマ数字に、神が人に統治権を与えた目的は、神に敵対して反逆した神の敵であるサタンを従わせることです。創世記1章28節、神は彼らを祝福された、そして神は彼らに言われた、埋めよ、また増えよ、そして地に満ちよ、そして地を従わせよ、そして海の魚と空の鳥と地上を動くすべての生き物を治めよ。使徒行伝17章30節。そこで神は無知な時代を見過ごしておられましたが、今やすべての人に至るところで悔い改めるべきことを命じておられます。福音が来て、人が主の中へと信じた後、回復の働きが起こります。第一に、人の統治に対して正しくなる必要があります。その後、 神は私たちをさらに回復して両親の支配のもとで生活させます。今私たちは正しい両親を持つように訓練します。このような訓練は全生涯にわたって必要になります。しかし私たちはこのままではまだ神の王国の実際にはいません。なぜなら私たちは両親によって支配されるだけであって神によって支配されていないからです。ですから神は命の中で私たちをさらに救い完全に神にもたらす必要があるのです。それは私たちが神と一になるまでであり、そして両親を活用するだけでなくなるまでです。しかし私たちは霊と霊とで神と接触し、霊の中で神と交わり、霊の中で直覚によって神を直接的に認識するようになります。しかしながら依然として両親の感覚を顧みる必要があります。私たちは霊の中で主によって支配されるようになります。これが私たちの第一の責任です。それは神の王国の実際を知り、その中で生活することです。そして紹介の中で王国の生活をします。なぜなら今日の紹介は神の王国であるからです。このように生活することを学ぶとき、私たちは神の王国の福音を告げ知らせることができるようになります。私たちは人を救って神の定められた御旨へと戻し、神を表現させたいように、人が神に対する反逆からも救われることを願っています。ですから主が戻って来られる前に神の王国が人の住む全地に述べ伝えられる必要があるのです。この福音は人の存在の中にある反逆的な要素を指し示しています。使徒行伝第17章30節でパウロは、神はすべての人に至るところで悔い改めるべきことを命じておられますと言っています。悔い改めるのギリシャ語は思いの変化を持つことを意味します。再び問題は思いにあり、反逆は思いの中にあります。しかしこの完全な救いがある人のところに来て、その人が自分の反逆に対して照らされるとき、彼は神の実際に触れて彼の思いは変わり、御子を信じるようになります。そして私たちはマタイによる福音書の終わりに書かれているように、彼をバプテスマして、彼を弟子とします。主は諸国民を弟子としなさいと言っておられます。A、地を這う這う者はサタン、蛇、彼の天使を予表し、またサタンに従っている悪鬼も予表しています。創世記3章1節。さて蛇はエホバ神が作られた野のあらゆる動物の中で最も狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。14節。そこでエホバ神は蛇に言われた。お前はこのことを行ったので、すべての家畜と野のすべての動物の中で最も呪われる。お前は一生腹ばいになって歩き、塵を食べる。啓示録12章4節。その王は天の星の3分の1を引き下ろして、それらを地に投げ落とした。竜は子を産もうとしていた女の前に立って、彼女が産んだなら、その子供を食い尽くそうとしていた。7節。さて、天では戦いがあった。ミカエルとその御使いたちが竜と戦ったのである。竜とその使いたちは戦った。9節。こうしてその大きな竜、あの太古の蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、人の住む全地を欺く者は投げ落とされた。彼は地に投げられ、その使いたちも彼と共に投げ落とされた。マタイ25章41節。それから彼は左の者たちにも言う。お前たち、呪われた者よ。私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火の中に入れ。ルカ10章19節。 見よ、私はあなた方に蛇や悟りや敵のすべての力を踏みつける権威を授けた。だから何者も決してあなた方を害することはない。今の時代は紹介の時代であって、その紹介の中で私たちは王国の実際となりたいのです。内側で私たちは霊の中で生きることを学び、命の中で神の直接の支配の下で生きることを学びます。そして紹介の中で互いに王国の生活を実行します。主イエスが神の王国の福音を述べ伝えたのと同じように、私たちにもこの福音が委ねられています。ですから主は私たちの用意を整えたいのです。日本における根本的な問題は神に対する人の反逆です。もし私がインドに行くなら、インドにおける根本的な問題は神に対する人の反逆であると言うでしょう。私が住んでいるアメリカでもそれが根本的な問題です。神は必ずこの問題が内側で解決している一群れの人を得なければなりません。神が人に統治権を与えた目的は、神に敵対して反逆した神の敵であるサタンを従わせることです。最近私が家でシャワーをしていた時、シャワー室の外に這う者がいるのを見ました。聖書は地を這う、這う者を従わせるようにと言っています。ですから私は大胆にシャワー室から出て、トイレットペーパーを掴んで這う者を握りつぶし、トイレに流しました。これは敵を対処することの絵です。這う者を恐れてはなりません。それを握りつぶして流してしまいなさい。B、 創世記第1章28節の従わせることが暗示しているのは、地上において神と彼の敵であるサタンとの間で激しい戦いが起こっているということです。地を得る者は誰であれ勝利を得ます。 C、 神には問題があり、この問題は天使長サタンです。彼は神に敵対して宇宙において、また特に地上において反逆し、彼の敵となりました。イザヤ14章12節、暁の星、夜明けの子よ、お前は天から落ちてしまった。諸国民を打ち倒した者よ、お前は地に切り倒されてしまった。13節、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、私は神の星の上に私の座を高く上げよう、私は北の果てにある集会の山に座ろう。14節、私は雲の高いところの上に登ろう、私は糸高き方のようになろう。エゼキエル28章12節、人の子よ、ツロの王のために哀歌を携えて彼に言いなさい。主エホバはこう言われる。甘美の極みで知恵に満ち、美に落ちて、老いて完全であるあなたよ。15節、あなたは創造された日から、不義があなたの中に見出されるまでは、行いが完全であった。16節、あなたの貿易が栄えると、あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として、神の山から追い出した。覆っているケルブよ、私はあなたを火の石の間から滅ぼした。17節、あなたの心は自分の美しさのゆえに持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。1、創世記第3章1節によれば、神の敵であるサタンは地上で這う者の一つである蛇の中に自分自身を隠しました。創世記3章1節、さて蛇はエホバ神が作られた野のあらゆる動物の中で最も狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？ 2. 神はご自身の敵を従わせ、そうしてご自身の問題を解決するために人に権威を与え、 神によって創造された万物を支配させました。3、人は特に地を支配し、さらには地を従わせなければなりません。なぜなら、地は神の反逆した敵によって強奪されているからです。4、神は人がすべての這うものに対して、ご自身の権威を行使することを必要とし、また神は人が反逆的な地を従わせ、征服することを必要としています。それは神がご自身の王国のために、地を回復するためです。マタイ6章9節、そこであなた方はこのように祈りなさい。天におられる私たちの父よ、あなたの皆が聖とされますように。10節、あなたの王国が来ますように。あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますよう。D、神は人を用いて、ご自身の敵を対処させることを願っており、この目的のために人を創造しました。神はご自身の被造物である人が、ご自身の堕落した被造物であるサタンを対処することを願っています。
第5日、ローマ数字3。神が人に統治権を与えた目的は、地を回復することです。A、神はご自身のために地を回復するという目的を持って人を創造しました。1、人が神によって創造されたのは、神のために地を治め、それを従わせ、征服して、それによって地を回復するためです。2、神は地を再び得ることを願っています。地は極めて重要な場所となりました。すなわちサタンが保持することを願う場所、また神が再び得ることを願う場所となりました。3、人は海、増え、地に満ちて地を従わせるよう、神は人に統治権を与えて、敵を従わせ、地を回復し、ご自身の権威を行使するに命じられています。B、主の皆は地で聖とされ、全地において卓越していなければなりません。詩篇8編9節、エホバ、私たちの主よ、あなたの皆は全地において、なんと卓越していることでしょう。ローマ数字4、神が人に統治権を与えた目的は、地に対して神の権威を行使し、神の王国が地に来て、神の御心が地で行われ、神の栄光が地で表されることです。マタイ6章10節、13節後半。A、私たちは神の権威を行使して、神の王国が地に来るようにする必要があります。マタイ6章10節。1、真の紹介はこの時代における神の王国です。マタイ16章18節。そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の紹介を立てる。ハデス、黄泉の門も、それに勝つことはない。19節、私はあなたに天の王国の鍵を与える。あなたが地上で縛るものはすべて、すでに天で縛られていたものであり、あなたが地上で解くものはすべて、すでに天で解かれていたものである。18章17節、もし、彼が彼らに聞き従うことを拒むなら、紹介に告げなさい。もし彼が紹介に聞き従うことをも拒むなら、彼を異邦人や主税人のように扱いなさい。13章44節、天の王国は 畑に隠されている宝のようなものである。ある人がそれを見つけると隠しておき、喜んで行って持っているものをすべて売り払い、その畑を買う。2. 紹介は王国をもたらします。紹介の働きは神の王国をもたらすことです。啓示録11章15節。第七の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があって言った。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。スモール A、紹介が生み出されたのは王国をもたらすためです。スモール B、紹介は権威を持って祈り、神の王国をもたらすべきです。マタイ6章10節、マタイ28章18節、イエスは来て彼らに語って言われた。天においても地においても一切の権威が私に与えられている。第6日 E、 私たちは神の権威を行使して神の御心が地で行われるようにする必要があります。マタイ6章10節、あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように地でも行われますように。 1. 神は定められた御旨を持つ神であり、ご自身の喜びの御心を持っており、ご自身の御心のために万物を創造しました。それは、彼がご自身の定められた御旨を完成し、成就するためです。啓示録4章11節、私たちの主、また神よ、あなたは栄光と尊貴と力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し、創造されたからです。エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、11節、神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。 2. 王国は絶対的に神の御心の事柄であり、完全に神の御心を成就します。事実上、王国は神の御心です。3. 私たちは、御父の御心が天で行われているように、地でも行われるように祈る必要があります。これは天の王国を地にもたらすためです。C、 私たちは神の権威を行使して神の栄光が地で表されるようにする必要があります。マタイ6章13節、私たちを試みに合わせないで、あの邪悪なものから救い出してください。それは王国と力と栄光とが永遠にあなたのものであるからです。アーメン。1. 神は栄光の神です。栄光は神の表現であり、表現された神です。使徒行伝7章2節、父祖アブラハムがハランに住む前、まだメソポタミアにいた時に、栄光の神が彼に現れて、 エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ、3章14節、こういうわけで私は御父に向かって膝をかがめて祈ります。16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。21節、神に紹介の中で、またキリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで、永遠にわたってありますように。アーメン。啓示録21章10節、そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。2、神の王国は神がご自身の力を行使する領域です。それは彼がご自身の栄光を表すことができるためです。
経験1、エゼキエル28章12節、人の子よ、鶴の王のために哀歌を携えて彼に言いなさい。主エホバはこう言われる。甘美の極めで知恵に満ち、美において完全であるあなたよ。15節、あなたは創造された日から不義があなたの中に見出されるまでは行いが完全であった。16節、あなたの貿易が栄えると、あなたの中に暴虐が満ちて、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れたものとして、神の山から追い出した。17節、あなたの心は自分の美しさの家に持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。18節、あなたは不義な貿易での多くの財貨によって、あなたの聖なるところを汚した。それゆえ、私はあなたの間から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうして私はあなたを見ているすべてのものの前で、あなたを地上の灰とした。サタンは高ぶりのゆえに堕落しました。彼は自分の知恵、美しさ、輝きを見て高ぶりました。あなたはサタンと同じ道を歩まないために、へりくだることを学んでください。キリストにある信者は、キリストの体の一部分です。あなたは他の兄弟姉妹と組み合わされ、結合され、共に建造されて、紹介、キリストの体を建造します。言い換えると、キリストの体は栄光に満ちており、完全で甘美ですが、あなた個人はそうではありません。サタンは自分の甘美の極みを見て、高ぶり、神に反逆しました。あなたはサタンのように自分の美徳に注目しすぎてはいけません。例えば、目はどれだけ美しくても、体から離れては何の機能もないだけでなく、非常に恐ろしい存在になってしまいます。あなたは他の死体があなたの持っていない機能を補い、あなたを成就する必要があることを認識してください。キリストの体は新しい人であり、神の御心を遂行し、サタンを支配します。2、イザヤ14章12節、暁の星、夜明けの子よ、お前は天から落ちてしまった。諸国民を打ち倒した者よ、お前は地に切り倒されてしまった。13節、 お前は心の中で言った。私は天に昇ろう。私は神の星の上に、私の座を高く上げよう。私は北の果てにある、周回の山の上に座ろう。14節、私は雲の高いところの上に昇ろう。私は糸高き方のようになろう。サタンは高ぶって、心の中で、私は天に昇ろう。自分の座を高く上げよう。神の御座に座り、神のようになろうと言いました。あなたは決して高ぶりから来る堕落した考えを心の中でつぶやいてはいけません。誰も聞いていないので大丈夫と思ってはいけません。サタンはそのつぶやきを聞いているので、サタンは来てあなたをサタンの奴隷にしてしまいます。第一ペテロ5章5節。同じように若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。6節。ですから、神の力ある御手のもとに、へりくだらされなさい。それは時至って、彼があなた方を高く上げてくださるためです。